Films Radio。皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の特集はセプト免許です。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
というわけで今日も始まりました、はい、今日の相手は JR3QFB39 と
JG1ITH リオと、
はい、J1WTO 石原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、暑い夏もねだんだん終わってくるんですけども、はいはい、まあ、秋のコンディション、
そうです、
ね、ということでね、はい、待望のどんどん秋に来ますけどね、はい、最近ヨーロッパがよく入ってるようになったと。
入りましたね。
そうですね、はい、はい、まあ、やっぱり秋のコンディションになってたということでね、
まあ、DX シーズン、
そうそうそうそう
ですね、
うん、というわけでね、心はヨーロッパということでね、はい、ヨーロッパというとね、セプト
セプトですね。
セプトですね。
セプトってなんじゃないって思いますけど、
はい、まあ、ちょっと後でいうことでね、はい、はい、まあ、セプトとね、からあと日本の相互運用協定、
はい、
要するにヨーロッパでね、
どうやって運用できるのかということ
ですね、はい、それのことにつきましてね、JQ2GYU 桜井さんにね、はい、お話を伺いました、
はい、
それではね、最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
はい、今日はね、DXRという有名なね、JQ2GYU 桜井さんのね、富士山麓のね、富士山のね、麓にあります。麓になるかな。
麓になります
ね。ですね、は
い、社区にお邪魔しましてね、はい、セプトと免許情報についてね、お話を伺いました。はい。はい、で、まあ、さっきからね、セプト、セプト言ってますけどね、ヨーロッパやったらね、IRU というのがね、まあ、すぐ頭に映ってくるんです。
はい。
セプトってなんやねんということでね、
そうですね。
はい。知る人ぞ知るということでね、はい。これはね、欧州郵便電気通信主幹庁会議。
難しいな。
難しいですね。なんやねん、はい、はい、要するにヨーロッパ全体の郵便といわゆる電波
はいはい、はい、
についての、まあ、そういう、まあ、集まりという感じですね、はい、で、まあ、これ2007年の、らしいですけど、ヨーロッパの48カ国が、ね、
はい、
加盟しているということで、ね、
はい、じゃあほとんどヨーロッパが
そうですね、カバーしてるみたいですね。
日本でも、ね、昔から郵便と、まあ、無線というのはね、
そうです ね、総務省、郵政省の時代から ね、始まりましてね、
はい、まあ、そんな感じで、ね、まあ、結局郵便と電気通信はね、まあ、一緒ことになって、みんなでお話ししてるという感じですね、はい、それではね、桜井さんのね、セプト免許についてね、お話をお伺いしたいと思います。
そうですね、リスナーの皆さんもですね、一度は海外で運用をしてみたいという方もいらっしゃると思うんですが、なかなか楽しいものなんですが、その中にはいろいろと問題もあるんですね。今日は特に欧州、セプトと言われている、グループ、と日本とのですね、運用協定等に詳しい桜井さんに今日おいでいただきましたので、桜井さんご挨拶を。
はい、JQ2GYU 桜井です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ということでですね、いろんな国と日本は運用協定を結ぼうとしてたり結ばれたりしているということなんですが、特に欧州との間でですね、今どういうふうになってて今後どうなっていくのかということをちょっとお聞きしたいなというふうに思ってます、
はい、
で、まず今現状はどういうことになってるんでしょうかね。
はい、皆さんもよくご存知のように、総務運用協定というのは今まで日本は、はい、基本的に二国間協定を結んでいますよ ね、
そうですね、
日本とアメリカとか、
ギブエンドテイク一国、ね、ずつやってましたね。
日本とフランスとか、はい、日本とドイツ
とアメリカとかでやってますね、
そうですね、はい、でそれに対してアメリカを中心とするいわゆる IARU でいうリージョン1であれば、
はい、
南米と北米との間でお互いに相互でやっていこうというグループがありますし、
はい、
ヨーロッパはですね、はい、実は CEPT と書いてセプトと呼んでいますが、
ね、はい、
こちらの方で、まあ、40カ国以上ですね、
はい、
の加盟国同士で、
はい、
どんどん総合運用協定を自由にやっていこうじゃないかというものが、
はい、
相当進んでおりまして、
なるほど、
でこれがまあ、そういう意味では 二国間協定ではなくてですね、
はい、グループ協定、そこに
そうですね、グループ協定という、はい、まあ、動きが北米南米、はい、さらにこのセプトであるヨーロッパ、
はい、
ではもうすでに進んでいる中、日本はまだちょっと孤立しているというのが今までの状況だったわけですが、
はい、
これがですねちょっと劇的に変わってつつあると。
なるほど、
まあ、非常に朗報がいろいろと飛び込んできているというところですね。
ぜひとも伺いたいですね、はい、
でセプトというのは私も逆にこのことを総合運用協定、ヨーロッパとの総合運用協定のことを勉強し始めたときに知ったんですが、別にセプトっていうのはアマチュア無線の団体じゃないんですね、
はい、
実はすべての携帯電話とか含めた通信とか、
はい、
さらに郵便ですよね、お手紙、
はいはい、
郵便とかそういったようなものを含めたヨーロッパ全体の、まあ、いろんな標準化とか、はい、
相互
の運用とかそういうようなことをやっていこうと、まあ、携帯電話で言えばローミングとかですよね。
そうですね、
はいはい、そういうようなことをきちんとやっていこうという団体で、
はい、
アマチュア無線の制度についてもその中の一つのワーキンググループでやってるということなんだそうなんですね。
はいはい、
で、セプトで、まあ、総合運用協定をそのヨーロッパ40カ国以上の加盟国およびそこにヨーロッパ以外のですね、
はい、
ものによってアメリカであったり、
はい、
オーストラリアであったりカリブ海の国であったり、はい、そういうようなところも参加してそのアマチュア無線の総合運用協定をやろうという動きがどんどん進んでいますと、
はい、
でただですねここはちょっと変わっているのは実はそのセプトのアマチュア無線総合運用協定には、
はい、
2つの別々のですね、
はい、
協定があります、
はい、
で一つはですねお互いのアマチュア無線の免許資格、
はいはい、
これを相互に認証しようよっていう、これはハレックと呼んでますけれども、はい、HARECですね、はい、まあホモロゲーションという相互認証という単語の H を使っているものなんですが、はい、これをやっていこうと。これは今までの日本の総合運用協定と非常に似通ってますね。
日本で第一級を持ってると、やっぱりイギリスで一級と同等と認めましょうと、こういうことなんですね。
こういうようなことをやっていこうとしているのが、そのハレックと呼ばれる協定ですね。
はい。
で、それは今までの日本の二国間協定、例えばアメリカのゼネラル級を持ってると、日本は二級ですよとか。
そうですね。
はい、これとはやっぱり同じ考え方ですね。
はい。はい、
で、実はもう一つ、セプトにはアマチュア無線の総合運用協定があって、
はい、
これはですね、もちろんその資格の認証制度がベースにはなってるんですが、はい、それで OK であれば、
はい、
このそのもう一つの方のセプト、これは01と呼ばれている、まあ、詳しく言うと TR61 の01するとですね、
はい、
もう事前に免許申請とかせずに、
はい、
自分の国のコールサインを、
例えば日本とアメリカの総合運用協定みたいに、例えば私の場合が行くと、例えば W6 ストロークの JG1-ITH、この形で申請もなしに運用できる。
できますよね。の場合には、アメリカは日本では日本のコールサインを申請して取得しなきゃいけないのに、
日本人は向こうで勝手にできる
という、はい、実はあんまり相互じゃない協定なんですが、
ね、
はい、ちょうど日本がアメリカへ行ったときにできるのと同じことが、
はい、
そのセプトのその01という方の協定に加盟している人ですね、
はい、
これ国ですね、
はい、
は自由にできるよっていう、まあ、規約がありますと。
なるほど。
でさっき言ってたアマチュア無線の資格の総合認証をして、
はい、
それでちゃんとコールサインを申請して取りますよっていう方が、TR61 の02という、
はい、
まあ、01と02という2つありますね、まあ、
どちらかというとその長期滞在者向けだとかですね、
という、まあ、イメージですね。
そうですね。
で一方でそのポータブルっていうのは90日以内ですよっていう、短期滞在者だということが定義されています、
はい
はい、
で我々日本人にとってはその01が締結されると非常に便利で、
ですよね、
旅行に行った時でもすぐ運用できるからいいなと、こういうことになるわけですね。
ところがやっぱり残念ながらですね、
はい、
逆にちょうど日米が相互じゃないですよねと申し上げたように、
はい、
日本ではそういう制度をどうぞというまだ電波法の状況じゃないので、
はい、
例えばヨーロッパのですね、
はい、
イギリスの M0LZP っていう人が日本へ来て、
はい、
JA1 ストローク M0LZP って何にも免許申請しないで運用できるようになるかっていうと、これがなかなか難しいと。
そうですね、
ですね、
はい、
ただグッドニュースも実はありましてですね、
はいはい、前半はねセプトとの相互認証が進んでいるぞという、ね、お話でしたので、ね、
はい
はい、
まあ、年々進歩してますので ね、
そうですね、はい、だから、まあ、日本の、ね、総合運用協定でも海外で、ね、日本のコール使って、ね、その国の、プリフィックス ストローク、
はい、
日本のコールサインでね、そういうのを使えるんですけども、まあ、国によりますけど、まあ、そういうのがね、
そうですね、
あのヨーロッパセプトでやるとヨーロッパ全部ですからね、これ。
そうですね、
はい、はい、うん、非常に楽しいんじゃないかなと。で、特にヨーロッパはね、旅行先としてね、人気ありますしね。
そうですね、
あれからあの現地にね、あの滞在されてる方も多いですよね。
多いですね、日本人多いですからね、駐在の方多いですからね。
ただね、あのイギリス以外はね、あの言葉が英語でないのでね、現地語のできない方がね、無線の免許を得るためにね、
はい、
試験を受けるのにまた大
変ですよね、
はい、英語ではないというところ、
ドイツ語、イタリア語、フランス語、その他もろもろですから ね、
そうですね、
でもね、英語だけでも大変だというのがありますけど、
そうですね、確かに、
はいはい、FCC 取るのも大変というのもあるんですけど、はいはい、まあ、それにプラスね、英語だけじゃないと、ね、第2、第3、第4、第5外国
語あるんですよね、
ますからね、大変ですからね、だからそういう意味でね、日本の免許が認められて、ね、電波出せるということは、ね、非常にありがたいことですね、
いいですね、
いいことですよね、
そうですね、
はい、まあ、ということで、はい、ではここで QCQ 企画からのお知らせです。現在募集中の養成家庭講習、養成家庭講習会の、開催場所と日時をお知らせいたします。まず最初に第4級アマチュア無線技師の標準コースです。まず関東エリア、10月の29日30日東京都目黒区、11月5日6日千葉市美浜区、次に信越エリア、10月22日23日長野県長野市、11月26日27日新潟市中央区、次に東海エリア、11月26日27日名古屋市中区、近畿エリア、10月8日9日神戸市中央区、11月19日20日京都府福知山市、以上が、ね、第4級アマチュア無線技師の標準コースです。次に第3級短縮、第3級の短縮コースです。第4級をお持ちの方が対象になります。まず関東エリア、10月30日埼玉市大宮区、信越エリア、10月23日新潟市中央区、近畿エリア、10月2日神戸市中央区、11月26日堺市北区、以上がね3級の短縮コースです。次にねプロの資格ですけれども、第2級と第3級の陸上特殊無線技師です。第3級陸上特殊無線技師ですが、10月の15日東京都目黒区、11月の3日東京都目黒区、次に第2級の陸上特殊無線技師は10月の8日9日東京都目黒区、11月の5日6日東京都目黒区ということです。この他にね、20名以上の人数がまとまり講習会会場が確保できれば臨時に委託講習会を、プロアマチュアどちらの資格でも開催できます。職場サークル学校などで人数がまとまるようであればご検討ください。詳しくはね QCQ 企画のホームページでご覧ください。またあのお電話の場合は03-5431-5732、東京03-5431-5732までお電話にてお問い合わせください。以上、QCQ企画からのお知らせでした。
はい、ZH1DLJ20 年ぶりの北海道ハムフェアです。ハムのラジオ。
はい、それではね、今日のね、特集の後半ということで、ね、はい、いきたいと思います。はい、ではね、セプトとの、ね、免許はどうなってるのかをね、桜井さんのお話を、ね、お聞きいただきます。
このセプト、これは01と呼ばれている、まあ、はい、詳しく言うと TR61-01 するとですね、
はい、
もう事前に免許申請とかせずに、
はい、
自分の国のコールサインを、
例えば日本とアメリカの総合運用協定みたいに、例えば私の場合が行くと、例えば W6 ストロークの JG1-ITH、この形で申請もなしに運用できる。
できますよね。の場合には、アメリカは日本では日本のコールサインを申請して取得しなきゃいけないのに、
日本人は向こうで勝手にできる
という、はい、実はあんまり相互じゃない協定なんですが、はい、ちょうど日本がアメリカへ行った時にできるのと同じことが、
はい、
そのセプトのその01という方の協定に加盟している人ですね、はい、これ国ですね、はあの自由にできるよっていう、まあ、規約がありますと。
なるほど。
でさっき言ってたあのアマチュア無線の資格の総合認証をして、
はい、
それでちゃんとあのコールサインを申請して取りますよっていう方が、TR61 の02という、はい、まあ、01と02という2つありますね、まあ、
どちらかというとその長期滞在者向けだとかですね、
という、まあ、イメージですね。
そうですね。
で一方でそのポータブルっていうのは90日以内ですよっていう短期滞在者だということが定義されています、
はいはい、で我々日本人にとってはその01が締結されると非常に便利で、
ですよね、
旅行に行った時でもすぐ運用できるからいいなと、こういうことになるわけです ね、
は
い、
ところがやっぱり残念ながらですね、はい、逆にちょうど日米が相互じゃないですよねと申し上げたように、
はい、
日本ではそういう制度をどうぞというまだ電波法の状況じゃないので、
はい、
例えばヨーロッパのですね、
はい、
イギリスの M0LZP っていう人が日本へ来て、
はい、
JA1 ストローク M0LZP って何にも免許申請しないで運用できるようになるかっていうと、これがなかなか難しいというところですね。
そうですね、はい、
ただグッドニュースも実はありましてですね、はい、さっき言った長期滞在者を、まあ、ある程度想定して、
はい、
アマチュア無線の相互認証をしましょうという、
はい、
02の方ですね、
はい、
こちらはですね実はすでに日本は加盟してます、
はい、加盟してるんで向こうの免許のコピーが何か送って日本のコールサインを申請すれば日本のコールサインが降りると
ようにするためには日本の電波法を
ちょっと変えなきゃいけない、
まあ、要するにだからこれはそんな難しい話ではなくて、
はい、
今アメリカやフランスやドイツの総合運用協定を結んでる人たちが、
はい、
免許申請すると JA のコール降りますよ ね、
そ、 うですね、
その対象国としてそのセプトが、
はい、
付け加わるだけのことですから、
なるほどなるほど、
難しいことではないと思います、
はい、
で今これは総務省側はもうすでに全て準備を整えて、
なるほど、
今外務省がですね、
はい、
あとはそのセプト側と、契約っていうんですか、条約、
条約を結ぶで、サインするだけと、
そうですね、なんか外交文書の用語で交渉書と
交渉書、はい、
はい、言うそうなんですが、
はい、
これを結んだらば今度はすぐに総務省は電波法のその、
なるほどなるほど、
追加ですね、
はい、
改正に手掛けるということなんで、まあもうすぐかなと思っています。
なるほど。
で一方でじゃあ日本人が向こうへ行った時ですが、
はい、
これはもう向こうのですね、そのセプトの02というまあ、企画にもうジャパンが入っています、
はい、
ただですね、
はい、
一山のみなんです。
一山のみね、
はい、でこれは日本からは二山も入れてほしいという話をしたんですけれども、やはり彼ら非常に試験の内容、
はい、
資格の試験の内容までを全部規定していまして、
はい、
それと照らし合わせたときにまずはスタートは一山であると。
まあそうでしょうね、はい、日本のレベルが分かりませんもんね。
で実は向こう の、 非常に責任のある立場の方と私直接コンタクトしてるんですが、はい、多分二山も本来はいいんだと思うんだけど、
はい、
アメリカのゼネラルと相互協定になってますよね。
そうですね。
でセプトはゼネラルは
認めてない。
そうなんですよ、ノビス扱いなんです。
あ、
初級扱いなんですよ。
じゃあエクストラとアドバンスだけ。
そうなんです、彼ら
なんですね、はい、
ただちょっと面白いのは実はアメリカはこの長期の01には加盟してないんですね。
おお、なるほど、
ええ、02だけなんですよ。
あ、
だからこれも日本がアメリカ日米相互協定だと W6 ストロークだよ、はい、いうのと同じで、そっちだけなんですね、はい、アメリカから見るとそちらが総合運用協定であると。
なるほど。
で日本はそうじゃなくて02のようなお互いに免許を申請してコールを取るというのが総合協定なんだという意識がこうヨーロッパで露呈してますね。
なるほどね。
で日米間はそれをうまく握ったんですね
そういうことですね、
あんまり相互じゃないのに、
ちょっと不平等にはなってますけど、
なってますけど、まあまあそういう状況であると。
それでその01、まあ、02は結んで01を実現するためにちょっと日本の課題というのはこうかいつまんで言うとどういうふうに、
まあ、要はその免許の申請を何もしなくて勝手に出せるっていうことを OK にするという課題、はい、技的の問題
です ね、 問題ですね、はい、
ただこれについても一つ、
はい、
指針がありそうだなというか巧妙がありそうだなと感じているのは、
はい
はい、実は今年、
はい、
海外からその くしくも同じ90日以内なんですが、
はい、
はい、無線 LAN の端末、
Wi-Fi、
そうそうそう、
はいはい、
あのいわゆるスマートフォンとかで、
はいはい、
使うに本来無線
いるんですよね。
ありますよね、
はい。
アマチュア無線と同じみたいですけども。
はい、
でもでこれ今年実は90日以内なら観光客はいいですよって法律が施行したんですよ。
そうですよね。
これあのちょっと私は仕事の関係でそれに絡んでたので、はい、それと同じような扱いをちょっと工夫してね、
なるほどなるほど、
お願いすることはできないかなというのはまだジャストアイディアですけれども。
なるほどね、
はい。
まあ、申請の費用の問題とその
事前に申請してコールサインを取るっていうのはもう02の方でやってるわけなんで、はいはい、この01に加盟するにはそのもう一切手続きなく自由にストロークでもって運用できるっていうしない限りは相互じゃないから締結しないよというのははっきりと言ってます、
ね、なるほどなるほど。まあ、いろいろ難しい問題あるんでしょうけども、まあ、旅行に行った時にちょこっと無線ができればいいなと思いながらですね、まあ、今後ともいろいろ構想をしていくんだと思いますけど、まあ、オリンピックまでには実現してほしいななんて個人的には思ってるんですかね。
まあ、なので今あの JAL さんと、はい、あの協力させていただいて、
はい、
まあ、このセプトの短期滞在者向けの01ですね、
はい、
これに加盟するにはどうしたらいいかということを、
ね、
まあ、議論する分科会を立ち上げていただいて、はい、今あの皆さんと一緒にディスカッションして、
はい、
で JAL を通して総務省さんからもいろいろとアドバイスを受けながら進めておりますので、
はい、
なんとか実現させたいと思っています。
ぜひとも実現したいことですね、はい、どうもありがとうございました、
はい、こちらこそ。
はい、桜井さん、貴重なお話をね、はい、お時間もいただきましてありがとうございました、はい、まあ、総務省の方にもねよろしくお願いしますと、
そうですね、
左左ということでね、
話が進むといいですよね。まあ、
そうなんですよ。まあ、こういうところはね、あの、まあ、法律の問題も当然ありますね。だから国と国との間というと、ね、はい、
交渉
ね、交渉なんですよ ね、
そうですね、はい、日本もいろいろやらなきゃいかんことまだ残ってますんでね、
はい、
だから、まあ、あの持ちつ持たれつというところも ね、
ね、
ありますんでね、そういうところによろしくお願いしたいと思います、はい。
コールサインはですね、JH8RUJ ハムのラジオ。
はい、ということでね、お便りのコーナー、
はい、
いきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、まず最初のお便りです。JL2VZJ 伊藤さんからいただきました。ハムフェアはここ数年仕事などで行けなくて残念ですが、期間中 FM パルルンのホームページより、リアル動画の公開放送を見られることができて喜んでいます。全部ではないですが、各放送局の公開放送リアル動画ということでね、各メーカーの新製品説明とかがねタイムラグなしで情報が見られたのでね、来年までぜひグレードアップしたリアル動画公開放送各放送局にお願いしたいと思います、はい、ということでね、はい、
そうですね、
今年はね すごく良かったですよね、はい、
良かったですね、
もう実況生中継ということで、まあ、あのからね、ハムフェアの中ではね、あのFM パルルの、 あの、はい、三田さんが、
はい、
あの電波申請温度、
総務省の、ね、電子申請、
あ、電子申請、
電子申請、
電波申請、電子申請、
はい、
電子申請温度をね、はいはい、ご披露させていただきましたね、はい、なんか非常になんか連年とだんだんと、違った、
はい、
趣向が盛り込まれてるという感じで、ね、
そうですね、なんかとっつきやすくなったような気がしますよね。
そうですよね、はい、はい、ということでね、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、では次のお便りです、JG3IH 榎本さんからいただきました。
はい、ありがとうございます、はい、
プレゼント応募ということでね、はい、
はい、
ハムフェアの時にね、九州企画の、キットモットの、
はい、
相関号をいただきましてね、
はい、
それをあの皆さんにプレゼントしようということでね、お知らせしたところ、ね、プレゼントをいただきましたということなんですけどね、
はい、
九州企画の、雑誌創刊0号希望しますということでね、はい、スプリアスの保証認定をジャードで実施いただけるようですが、メーカー性を改造していなければメーカー名と型番の申請だけで免許、新スプリアス体操してくれればいいのやと思います、まあ、そうなれば一番、う
ん、あ、実際はそんな感じなんですけどね、
まあ、一応申請はいるという、
あのジャードさんに、うん、申請をし て、
してで、そこから払わなきゃいかんところがありますけどもね、
はい、改造してなかったらそういう方で
通るん
ですよね、
はい、
まあ、すごく形式的な感じがしますということですけど、まあまあ、あの、
はい、
まあ、スプリアスの、ね、基準に対応していれば、まあ、それで全然問題ないということ
ですね、
はい、ということでね、いただきました、はい、ありがとうございます。次のお便りです。JN1VCI 田川さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
復活記念で一山合格ということ
で、おめでとうございます。
こんにちは、春から楽しみに、聞かせていただいています。
ありがとうございます。
ハムフェアで吉原さんにお会いしました、タカと申しますということで、ね、はい、ありがとうございます。あの、たくさんの方とね、会話させていただきましたね。タカさん、ありがとうございました。はい、今年の春、25年ぶりにアマチュア無線の復活を決め、はい、8月に一山を受験してきました、ね。本日、合格通知のハガキが届きました。やったーということで、ね、
おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
素晴らしいですね。
はい、浦島太郎状態からどうやって現代に戻ろうか困っていますが、ハモのラジオを聞いて少しずつ感を取り戻そうと思いますということで、はいはい、これからもいろいろな情報をお願いしますということで、ね、はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いろいろと、まあ、いろんなことをペチャコチャペチャコチャ喋ってるという感じで、はい、
そうですね、
はい、まあ、いろんな、ね、ジャンルのことで、まあ、実際ね、我々あの、の中のメインしてることになっちゃうんでね、はい、まあ、分からないところもあるんで、そういうところは皆さんの、ね、いろんなご意見をいただきたいですので、こんなお題どうだとか、ね、含めて、ね、またあのお便りの方で、ね、いただきましたら、ね、助かりますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、次のお便りです、JM6FHG 小田原さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、同じくは、ね、キットモットの、ね、プレゼント応募ということで、ね、はい、はい、もう一言プレゼント応募ということでね、はい、ありがとうございます。はい、はい、次のお便りです。 JF2FIU 丸川さんからいただきました。
はい、
ありがとうございます。ハムフェアお疲れ様でしたということで、ね、はい、ありがとうございます。特にリオさんには念願かなってサインしていただき本当にありがとうございますということでね、
色紙にサインさせていただきました、はい、びっくりしました。
はい、
はい、
いきなり色紙を出したのが戸惑っておられましたが、それでもがっつりと書いていただきました。
はい、がっつり
書いていただきました。三橋さんと吉原さんはさすが分かっているようで横でニコニコされていましたということでね、はい、
びっくりしました。
はい、からあのそれから三田さんにもね、心よくサイン応じてくださりね、一気に、自称コールサインコレクターの私ということでね、はい、コレクションが増えましたということですね。は
い、
残念ながら相原さんは見かけることができずでしたが、次の目標になりましたということでね、はい、今度は色紙と冊子を送りますので、それで書いて送ってくださいませんか。うん、どうしようかなという感じでね。ということでありがとうございます。さて、両日ともに会場はおすなおすなの熱気ムンムン、催しや、展示メーカーブースなど、くまなく右往左往を回っていろんな情報を収集しました。もちろんハムのラジオさんの公開録音や関係番組も拝見、マニアックなクラブ展示やジャンクあさりも堪能、楽しい2日間を過ごせましたということでね、はいはい、来年もぜひとも出展お願いしますね。はい、相棒でいただきました皆さんありがとうございましたということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
本当に賑やかでしたよね。
そうですね、おかげさまで我々のブースも、常に人がお見えになっている感じなので、はい、なんです、よかったですね。
あの天気がね、初日の朝
すごい雨だったんですよ。雨にもかかわらず、
ちょうど10時頃の開会式のあたりですよね。
土砂降りだったらしいですよね。
もうそれびっくりしましたけど、ね、
それでもあんなに人が来て、
そうですね、
だいたいね、あのお昼頃に一回人が途切れるんですけど、今回はずっと
初日から途切れなかったですね。
お昼過ぎまでずっと途切れずにね、
そうですよね、
人が流れてました。はい、
だから、まあ、人数も、ね、去年に比べて1000人プラスということで、ね、
はいはい、
まあ、年々、盛んになって、まあ、各ハムフェアとも、ね、そうなんですけどもね、
少しね、
はい、そうですね、
そうなんですよ。
土曜日が多かったんですよね。
はい、土曜日が
すごかった、すごかったんですよ。うん、びっくりしましたね。うん、
そうですね、
通路が、ね、人が いっぱいでなかなか前へ進めないというか、
そうなんですよ、
まっすぐ進めなかったですね。
そうなんですよね。
メインの通りも横道も、ね、いっぱいなんですよ、はい、本当に、
はい、
特になんか今年は、ね、新製品がいくつか出てましたから ね、はいはい、メーカーさんの周りもすごかったです。
メーカーさんのブースもすごかったですね。
うん、やっぱりね、あのデイトンで、ね、お目見えしたやつ、カンハムで実機が出たやつ、うん、でまあ、最後にハンフェアでドンと出たやつとか ね、
はい、
結構
ね、
操作が ねハンフェアで操作ができるようになってたん
で、ね、
結構そこに、ね、人がいっぱい集まってましたね。
では最後のお便りです。
はい、
JS1JDF 中澤さんからいただきました。はい、ありがとうございます。はい、ハムフェアではお世話になりましたということ で、ありがとうございます。
ありがとうございました。
放送なんですかね、9月4日のハムレポートはちょっと聞きづらい構成になってましたねということでね、あのこれね、放送はね、あの英語と大訳のね、日本語、
う
ん、両方流して、右と左に振り分けたりしてました、
ね。そうですね、
ちょっと、はい、ラジオによってはね、ちょっと右だけしか聞こえなかったとか、はい、左からしか聞こえなかったとか、もしあれば片方の英語しか日本語しか聞こえなかったとかね、
買ったかもしれないですよね。一応ね、はい、左に英語、うん、で右に日本語なんですね、
う
ん、で完全には分けてないんですけど、はい、
そうですね、
ですからどっちかしか聞こえないと、うん、もしかしたら英語の
かもしれない、
英語の方がボリュームが低かったんで、
はいはい、
聞きにくかったのかもしれない
ですね。
ということですね、
はい、
はい、 それとあの、まあ、今回ね、ポッドキャストの方ではあの、まあ、日本語との訳を入れたものと、はい、だから英語だけのものも、ね、はい、入れてます
ので、ね、一応オリジナルのものね、
はいはい、
そうですね、
あの、日本語訳の場合はね、英語の音声ちょっと絞り気味にしてますんでね、はい、
そうですね、
ちょっと聞きにくいと思います、それで、まあ、別途あのディレクターの方で投げてもらいまして、はい、やってますので、
ぜひあの同時通訳込みでやってますよね。
そうですよね、
まあ、同時通訳はちょっといい加減なところ
でほぼサイマルで流れてましたんで、
はい、それなんで、はい、ちょっとね、だから、まあ、一応英語のオリジナルも入れておこうということでね、
そうですね、
入れときましたから、
はい、
はい、
あのそれとね、あの、まあ、あまり番組で言ってないんですけど、あの YouTube の方にもね、はい、映像がだんだんと、
はい、
あの、
はい、
配信できるようになりまして、
上がってきましたのでね、
はい、あの YouTube の方でね、ハモのラジオ599、はい、599ということでね、はい、それであの YouTube で検索していただきますので、今まで の, あの映像を流した分を、YouTube のラップしてますので、ね、はい、ぜひあのご覧いただければなと思います。
そうですね、
まあ、やっと流せたということでね、はい、
あの恥ずかしいですけどね、なんかね、
はい、そうなんですよ、はいはい、ということでね、まあ、ちょっとお知らせ込みになっちゃいましたけどね、
はい、
はい、ということで、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
プロの資格も QCQ、 無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、プロ資格の第2級、第3級陸上特殊無線技師の養成課程を実施しています。仕事で必要としている方はもちろんのこと、アマチュアの方にも知識が広まりますのでおすすめです。陸上特殊無線技師の講習会は東京、神奈川、埼玉、千葉で毎月実施しています。詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。プロの資格も QCQ。
はい、今日の、ね、番組いかがでしたでしょうか。この番組は水戸の FM 波で聞く以外にもインターネット経由のサイマル放送でも聞くいただけます。サイマル放送を、ね、スマホで聞くときはリスンラジオがおすすめです。 Android、iPhone などどちらでも結構です。これは、ね、あの水戸の電波って、ね、水戸の周りしか、はい、聞こえないんです。
全国
ですけ
ど、20から30キロぐらいしか聞こえないので
、で、あのサイマル放送でね、iPhone、Android、まあ、あのパソコンでも聞けるんですけどね、はい、聞いてたら、まあ、全国どこでもインターネットのつながってるところであれば、はい、外国でも ISS でも多分聞けると
確かに、
はい、ネットつながってるからちゃんと、
はい、
ですけどね、はい、はい、ですので、ね、よろしくお願いいたします。からね、ジングルと、ね、お便りも募集しておりますのでね、あのジングルはね、あの番組の途中でも、ね、お聞きになってると思うんですけども、ご自分のーコールサインから、まあ、もしハンドルありましたらハンドル、何か一言ありました、一言、最後に浜野ラジオと言っていただければ結構でございますので、ね、前のチリンチリンチリンというのは
ディレクター、あ、私が入れます、
はいはいはい、だからまあ、お名前、コールサインとね、浜野ラジオだけでも結構でございますので、ね、はい、あの最近あの Android、iPhone でね、もう手軽に録音できますので、ね、はい、それで送っていただいて、
いくつかね、いただいてます。
そうですね、はい、はいはい、お便りからあのジングルのラット先はですね、メールの場合はハムアットマークハムズラジオ .netham@hmsradio.net こちらの、ね、お送りください。からあの、ジングルの方はね、あのあじゃない、お便りの方は、ハムのラジオのホームページの方から、ね、はい、投稿できるようになってますので、はい、よろしくお願いいたします。ということでね、今週セプトの話いかがでしたでしょうか。ではまた、ね、来週、お楽しみということで、これまでの、あ、これまでの今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1 の ITH リオと、
はい、J1WTO 石原でした。また来週お会いしましょう、はい、
失礼します。
失礼します。
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。
寂しさにただ震えてた。動き出すことできなくて、持ってたはずの愛もいつか凍りついていた。あなたが教えてくれました。決して一人じゃないことを。こんな自分でも誰かを大切にできる。